寺谷一樹の強烈ワイド。皆さんおはようございます。ご案内の元 NHK アナウンサー寺谷一樹でございます。そして
アシスタントの藤田ひとみです。どうぞよろしくお願いします。
まあ桜が咲いてまいりましたが、
そうですよね、途中3月の終わりぐらいに咲くんちゃうかと思ってたんですけど、寒くなってこう足踏みしてくれてね、例年通りのね桜の開花になってるんじゃないですか、
うん、冷蔵庫に入ってなんか日持ちが良くなって
そうですよね、
そんな感じですよね。
つぼみの方でね、しばらく我慢していただきました。そろそろ咲いてきてますね。
私はね、花粉症でね、
はい、
3月いっぱい結構しんどかったですが、
そういえば前回の放送ではずっとマスクしてましたけど、あ、もうマスクから卒業されました。
4月に入って、まあヒノキの花粉少し飛んでますけども、かなりマシになりました。
そうですか、それはおめでたいことで良かったですね、
リスナーの皆さんにもご心配をおかけいたしましたさて今月のお客様、今回の放送の特別ゲストをご紹介いたしましょう。地震の時にね、
はい、
家具を固定する耐震マットというものがあるんですが、この耐震マットを開発されましたプロセブン株式会社代表取締役の児玉製造さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
児玉さんはね、私もずっと取材でお世話になってるんですよ。でね、番組でいろんな楽しいお話、そしてためになるお話をずいぶん聞きましたよ。
もう長いお付き合いなんですか。
そうなんですよ、でね、特に児玉さん今ね、学校、小中学校中心なんですが、学校でね、命の大切さ、
はい、
この講演をされてる。
藤
田さんも教員免許持ってるから興味あるでしょ。
そうですね、どんなお話をしてくださってるのか、
はい、ということで、まず番組前半のコーナーでは児玉さんに命の大切さ、これを伺ってまいりたいと思います。児玉さんはご出身広島なんですね。
そうです。
でちょうど戦争の体験、これが終わりなんですね。
そうですね、原爆の落ち散る朝、
はい、
8月6日、2時間違いで私は命が助かったと。
え、2時間違い、どうされてたんですか、その時
は。6時に広島駅で父親が出兵するのを見送って、
はい、
8時までバスがなかったから、
はい、
母親が2時間どうにもならんので、川沿いにずっと母親の実家の方に歩いて帰ってる途中に落ちたわけですね。
で本当に九死に一生を得る形で。
そうですね、わずかの違いで今500メーターぐらいの違いで、助かったというか、ちょうど山を越えて降りたところで原爆をしてますから、その山が、助けてくれたというか。
いやしかしね、そこが、児玉さんが命について考えるまさに原点なんですよ。
その時はもうどのぐらいのお年の。
僕3歳の時。
3歳、
はい、
覚えてはりますか。
覚えてますね。非常にこう広島駅で昔機関車ですから、はい、石炭の匂いが非常に強くしたというの。
匂いまで覚えてらっしゃる。
覚えてますね。で、昔は発車のベルが学校のリンでしたので、今みたいにこう音楽じゃなかったんですね。それが非常に強烈に残ってるのと、駅を出て母親に歩くと、今から歩くよと言われた時に非常にセミがうるさかったというのを覚えてますね。
セミ、
ちょうど駅の裏に仁吉神社という神社があるんですけど、そこを川沿いにずっと上がって母親の実家の方見て歩いて帰ったんですけどね、その時のセミのうるささ、
真夏ですもんね。
で6時でも8月6日ですから、その非常にこう気温が上がってるというか、セミのうるささと、ひたすら暑いのに歩かされたというのを覚えてますね。子供で2時間ですから結構ハードはハードですね。
ですよね。そして児玉さんはその後さまざまなお仕事、まさに激動の人生、これを経てね、阪神・淡路大震災がきっかけで耐震マットプロセブンの開発に取り組んだ。またこれは後半にねゆっくりお話伺いますけども、とにかく命というキーワードで 小玉さんの人生ね、全部ね、こう紡ぎ出されていくんです。で、今小学校中学校を中心なんですね。
そうですね。
関西が主ですか？
いえ、関東も行きましたし、中四国も行きましたし。
じゃあ全国の小中学校で命の大切さ。
そうですね、まあ、学校からの要請があって、
講義をされている。
そうですね、子ども相手に。
でも命の大切さと言われてもちょっと漠然としすぎてて、なんかこう どういうふうにお話されるんです？
そう、どんなお話をされるんですか？
私は主に子どもさんに自分の名前のなんでついたのというとこから聞いて、そのお父さんお母さんがおられて自分の今命があるということを教える。その先にはおじいちゃんおばあちゃんがおられるということを教える。
は
ー、子どもにも分かりやすく教えてやるという。
まあ小学生ですとなかなかね、こう命とか哲学的なことを言っても分からないでしょうからね。
そうですね、だからまあ子供に分かりやすく説明してあげるけども、でも名前の自分のついた名前のことをよく分かっとる子供もいるし、
はい、
でいや聞いてないという子もおるしですね、だからまあ様々ですけど、もうそういうとこから、まあ自分の名前がなんでこういうふうについたんかということから、まあ、話をしていくと、割と子供って真剣に聞いてくれます。
藤田さんは、はい、瞳。
瞳という名前なんですが、当初はね、おばあちゃんが忍という名前にしたかったっていうふうな気持ちがあったって聞いてるんですが、でも私は長女なので、父の、まあ、初めての子は瞳がいいと押し切ったそうで、でもなぜ瞳が忍じゃなくて瞳になったっていう経緯だけは聞いてるんですけど、なぜ瞳が良かったのかまではまだリサーチできてませんでしたね。
お父さんがでも決定権があったわけでしょ。
はい、はい、
じゃあこれお父さんに取材しとかないと。
そうですね、取材不足でしたね。
私の一期はね、一世紀生きる、21世紀に活躍する、そういう意味でまあ両親つけてくれた。スケ
ール大きいですね。
そうです
よ。でそんな感じでみんなこう自分の名前のエピソード
を考えるわけですよ ね。
そうですね、まあ、割とおじいちゃんおばあちゃんと同居しておられるところはね、よく知っとる子供もおりますよ。まあ、おじいちゃんがこの名前がいいと言われて、お父さんお母さんが、これじゃあそうしようと言ったとかね。
小玉さんは製造、誠に、まあ、数字の3と書きますが、はいはい、これは、
はい、これはですね、まあ、人間は誠実に生きろということだったらしくて、
はい、
で私の生まれた時は父親が戦争に行っていなかった、
はい、
町の有名な写真館、なんかドラマでもありましたね、なんとかの なっちゃんの写真館か。
あ、NHK の連続ドラマでありました。古いですね、しかし。藤田さん分からんでしょ
うね。
ついてこられへんね。
はい、
そういう、まあ、言うたら町の名士が、うん、僕は次男坊なんで、普通は政治となるところ、
そうですよね。
政蔵となってますでしょ。
はい、
でこれは、誠とか、その、まあ、戦争時代のことですから、忠義だとかですね、義理人情だとか、そういうものを守らせないかんというようなことでつけたみたいですね。だから親父は帰ってきて分かったわけです。あ、こんな名前ついたんかと。
そうか、いらっしゃいませんもんね。
いないんで。
はあ、
写真館の有名なおじいちゃんが、
地元の名士が、
名士が
命名しはった
次男だけれども、製造さん。
名前の由来考えるだけで面白いね。
うんうんうん、なんかこう自分たちのね、両親であったり、またそのおじいちゃんおばあちゃんがいろいろ考えてくれたんだなと思うと、ちょっと微笑ましい気持ちになりますね。
そういうところから入って、あとじゃあ子供たちにどういうお話を。
子供にはですね、まあ、せっかく生まれてきて、お父さんお母さんが、小さい時はずっと手をかけて座ってくれて、今学校で勉強してる。その勉強できる環境は何かというと、やっぱりお父さんお母さんが例えば、その生まれたままで放っておったら自分の命はないわけですから、それを、まあ、お父さんお母さんが食べるものなくても、我々の時代はですね、なくても お父さんお母さん我慢して子供に食べさせてきたわけですね。で、それでなおかつ、夜熱を出したとかなんとかって言えば、親は寝ずに育っとるはずなのね。 だけど育てられた方の子供ってわからんじゃないですか、そういうことが。だからあなた方は今現在こうして健康でいて学校で勉強できるのはそういう お父さんお母さんの愛情があったんですよと。その上にはおじいちゃんおばあちゃんがおられて、いろんみんなで育ってくれてると、自分一人で育ったんではないということをよく覚えておきなさいと。
ほー、いや学校の先生ってそういうことを教えてくれませんもんね。
そうですね、
うん、意外とそういうなんかこうね、まあ、なんちゅうたらいいのか、藤田さんほら教員免許持っててね、小学校で世が世なら教えてる、教えていたかもしれない、中学校で教えていたかもしれないね。どうです、そういう話自分が教師ですると思う？
いやそれはね、
うん、
実際に教壇立ったわけじゃないんでね、いろいろね、その教員っていうとこう、まあ、教科ごとのね勉強の方に力が入ってしまって、そこら辺がおろそか、うん、おろそかっていうんじゃないんでしょうけども、
そこまで手が回らないというかね、
やっぱりね、児玉さんのような、まあ、たくさんの経験をされてる方がお話ししてくれる方がやっぱりそれだけ説得力があるんでしょうね、うんうん、
まあその家庭によって違いますけど、犬を飼ってたり、
はい、
猫を飼ってたり、はい、小鳥を飼ってたりしますよね。でその、まあ、そういうところので例えば自分方の飼ってる犬をですね叩いたりはできないじゃないですか。だから友達も叩くなと。
はあ、いやまあ今いじめとかね、
そう
あるいはもっと凄惨な事件がすごいたくさん起こってますよね、うんうん、ちょっとしたことから考えて当たり前なんだけども忘れていることってありますもんね。
そうですね、
うん、で子どもたちの反応ってどうですか、小生
さん。子どもはね、まあ、僕どこの学校行っても思うんだけど、
はい、
こんなになんていうか楽しい授業で受けてくれるのかなと、目が輝いていてですね、で、質問なんかさせても非常に的確な質問してきますしね、だから、まあ、新鮮さもあるんだと思いますよ。その今藤田さんおっしゃったように教壇立っても先生っていうのはカリキュラムに沿ってやっていくから普通はそういう話しないじゃないですか。
うん、
我々は、まあ、課外授業として外部から来た人が話をするということで、だけど、まあ、僕もいろんな学校もありましたけどね、非常にこうなんていうか子供って素直やなと思います。
ほー、うん、そうするとなんかこう今の日本、まあ、世界も含めてなんかものすごい血生臭い事件が起こっていたり、え、なんでっていうようなことが起こっている、不思議ですよね。
そうですね、
うん、何なんでしょうかね、その
あ
たりは。
まあ規律だとかですね、
はい、
まあ、親が本来は指導すべきことだと思うけども、道徳だとか、その友達があることによって自分が、うん、遊べるとか、一緒に勉強できるとかですね、お互いに助け合うということが非常に希薄なような気がします。
当たり前なんだけれどもそれができていない。小玉さんね、僕別の番組で伺ったことがある、ちょうど中学でしたっけ高校でしたっけ、同級生とすごいね涙の助け合いがあったのよ。なんか、稲刈りをね手伝いにみんなで行ったわかります、藤田さん、
うん、稲刈りを手伝いにみんなで、はいはい、
広島ご出身でしょ。
涙泣くようなことを、
それがねすごい話なんですよ。はい、友達同級生の家族、稲刈りをしたくても人手が足りなかったんですよね、小玉さんね。
そうです、うん、お父さんお母さんが病気でね、その今稲刈りですから台風が来る前、倒れる前に稲刈りしないと米が取れない。ところがお父さんお母さんが病気でその田んぼが稲を刈られないと言うから、それでお前その学校休むのって言ったら、そんなものは簡単やないかと言うんで、まあ後から大変なことがあったんだけど、同級生それから上級生下級生を40何人集めて、
40何人、
はい、
小玉さんが全部ね旗振って一声かけて集めたっちゃう、それすごいよね、ボスよね、完全にね、
ボスですね、間違いない。40何人も集めて、
47人だった
と、7人、もう50人
集めて、ほんで
女の子にはご飯を炊かして、はい、お茶を沸かさして、あぜにおにぎりを持ってくると、男の子は全部朝から稲刈りをする。ところがね、これがね、やっぱ大人数はすごいなと思うのはね、男40人が稲刈りするでしょ、まあ、はい、もちろんしたことのない子も
いるでしょう、そらね、
それを教えて、 大人が4人がかりで1週間かかるっていうのがですね、1日で済んだわけですよ。
40万人間で1日で済んでしまった、
はい、ところがそれまずかったのは、はい、土日でない、学校休みでない時に金曜日に僕は強制的に、要するに、ね、土日雨が降ったら困るんですよ、稲刈りできないから、
うん、
で、まあ、金曜日天気がいいというそのなんか新聞にね、こう、うん、今みたいに正確には出てないけど明日の天気晴れとか出てるから明日だということで、
学校ある日に集めちゃったと。あら、
それが学校にバレてい
やそれはバレますよって何十人も
いっぺん休んだら変やそれ、いきなりね、いやそんなに休んだらびっくりしますよね。
で、定額処分を受けると。
え、定額、
いや、そりゃそうでしょ。だって児玉さんが一声かけてね、何十人が欠席して学校としては大騒ぎよ、そんなの。
そやけれども、まあ人助けやけれども定額処分
で、この話はまだ後日談があって、はい、どうなったんですか。定額のままだったんです。
定額処分受けて、まあ、家におりましたら、その近所の人がね、その稲刈りを手伝ったところの近所の人が、嘆願書を出してくれて、
はい、
それで学校に戻ってきてよろしいということでね。
あ、じゃあ今度はこう児玉くんを助けようみたいな、
そうそうそうです、ね、
みんなの動きが出てきたわけですね。
これはまあ、近所の大人の方がね、その悪いことしたんじゃないんだと。
なるほどね、まあ、しかし助け合いのこう美談だけれども、すごい豪快な話よ。
そうですね、
今ね、例えば学校で友達助けようって言って、平日に何十人も休ませることができる人いる？ちょっといないですよね。
難しいね。
まあ、当時はだから人の心もまだまだそういうふうに横につながっていて、あったかかったのかもしれませんね。さあ、こんなお話をですね、まだまだ番組の後半も引き続き伺ってまいりますが、ここで音楽いきましょうか。
はい、アッシャーアルバム Here I Stand の中から Love in the、 失礼、 Love in this club。アッシャーアルバム Here I Stand の中から Love in this club 聴いていただきました。
横文字の曲は結構紹介しづらそうにしてはります
ね。たどたどしく言っちゃいましたね。
これ新しい曲？
新しい曲ですね。2008年。これ私全然洋楽詳しくないんですが、弟が好きなんでね、これが今一押しを言うて、
あ、藤田さんの弟ヒロ君セレクトね。
はい、ヒロ君セレクトです。はい、いかがでした？
いや、なかなか、ちょっとこう体がこう動いてくるような、なんかこういい感じの曲でございました。
はい。
それでは続いてのコーナーに参りましょう。
はい。藤田ひとみの行列ができる京都。
はい。
今日はですね、2本立ててお送りしたいと思います。京都の行列ができるような人気のお店。まずこちらのお店ご紹介しましょう。京都のね、生チョコレートのお店。京都生チョコレートというお店の名前です。
そのまんまやね。
そうですね、岡崎にあります。平安神宮の
小玉さんはですけど、ね、甘いものはお好きですか？
僕は両党で。
両党で
甘辛両党、
はい、
よろしいな。私もそうですよ。お酒も好き、甘いものチョコレートも大好きよ。
じゃあもう早速食べていただきましょう。
まずはじゃあお客様の小玉さんに。
小玉さん、生チョコレートですので、さっきまで凍らしてありました。
はい、
はい、もう非常に冷たくなっております。
なんか色違ってますけど、味がいろいろあるんですか？
いろんな味があるみたいですね。
なんか見たいって
な。スイート、ビター、抹茶などが入っておりますよ。
今小玉さん抹茶を取らはったんかな。どうぞ行ってください。
いただきます。
はい、はい、
私じゃあね、甘いの好きやから、この一番色の薄いミルクっぽいのもらうね。はい、
いかがですか？これね、寺谷さん好きですよ、きっと。だってね、生クリーム以外はね、オーガニック素材でできてるチョコレートですからね、こだわりますもんね、寺谷さんね。いかがですか？
僕添加物とか嫌いやから、
はい、
そう聞いたらなおさら美味しい。ええ加減や。あ、でもね、甘さ控えめでね、すごいこうホクッとしたね。
ホクッとした。
ホクって難しい。なんかこうふわっとしたふにゃっとした舌触りで、どうです小玉さん、これ。
私も子供の時こういうものがなくてね、
はい、
なんていうか本当のこう味っていうのがね、わからないんですよ。でチョコレートっていうのは苦いもんだと思ったけど、こういう今って非常にソフトになってますよね。
はい、
子供の時だったら全部食べると思います。
いや、私今でも食べますよ、これ。口の中にふわっと広がって、 すごいいい香りするね。
生チョコですからやっぱり口どけがいいんですよね、うんうんうんうん、カカオのこう濃厚な香りもしてとてもおすすめな一品です。まあ、京都の生チョコレートというお店の生チョコレートです。岡崎にあります。場所はですね、まあ、岡崎の天王町というところで、最寄り駅は東山の駅ですね。そこから歩いて20分ぐらいのところにあるんですが、すごくこうレトロな、店構えといいますか、
はい、
なんか50年ぐらい前の日本のお家を再現しているような、お店で、ちゃぶ台がありまして、
ちゃぶ台、
はい、で、いつの頃だろうな、もうアンティークのタンスがあって、
ほんでこう星一徹がこうひっくり返すヒューマンがこうギプスつけてるとかいう違うの
そんな、あとね、あの、縁側に旗織り機みたいなものもあって、やっぱりすごく昔の日本っていうのに、うん、こう、いや、憧れじゃないですね、なんていうのかね、それを再現してるような、
うん
うん、なんかそういうね、とてもこうユニークなお店でしたね。
そこで洋菓子のチョコレート、うん、ミスマッチやね、
はい、うん、まあ、そこにあのカナダ人の奥様がいらっしゃいまして、
うん、
お出迎えしてくれるという。
あ、奥様カナダ人、
はい、
お作りになってるのは旦那さんなのかな。
旦那様で、はい、
日本人の方、
そうですね、もともとアメリカの総領事館でお料理を作ってはったということで、
あ、
奥様もそのアンティークの着物を着て、あのこちらの、ね、チョコレート出してくれるという、うん、いかにも京都らしい、
京都って奥深いですね、うん、なんかそういう、こう古いもんと新しいもんをハイブリッドでね、
うん、
うん、うまいこと皆さん考えはりますよね。
そうですね、ぜひ行ってみてください。京都の生チョコレート、
はい、おいしゅうございました、はい、
はい、じゃあ続いては、
はい、
おいしいチョコレートも食べたところで、
まだもう一個食べていいですか。
どうぞ、食べながらも聞いてください。
食べながら聞きますはい、
行列ができる京都。続いてはね、私こんなね、朝日新聞の記事を見つけて、ちょっとご紹介したいと思いますね、
うん、
残したいこの息遣いという大きな見出しが出ています。日本アニメの源流とも称される国宝。
あ、
ちょっと何を言ってるんですか、もう聞いてくださいよ。
残したいこの息遣い言うからこうすぐなんかこうすぐイラってくれるかなと思う。いや、まあ、すぐなんかこういらってくれるかなと思ったら一生懸命真面目に読んではるし、
うん、聞いてくださいと。日本アニメのね、源流とも称される国宝、鳥獣人物戯画、つまり鳥獣戯画ですよね。
有名な絵ですよね。
はい、その制作からおよそ800年を経て、この名作の劣化を食い止めるプロジェクトが朝日新聞文化財団の文化財保護助成事業の第1号として始まりますと。人類共有の文化遺産を美しい姿で未来へ引き継ぐ事業に貢献を目指すということで、
難しいこと書いてある。
はい、これ朝日新聞の3月13日号に今もう一面に出てるんですね。あ、鳥獣戯画だと思って、
うん、
鳥獣戯画って言うてみんなにパッと伝わるもんなんでしょうか。こう、まあ、猿とかカエルとかウサギとか、まあ、そういった動物たちが人間さながらにこう、相撲を取ったりとか、なんかこうダイビングしてたりとか、いろんな様子の、まあ、絵巻物なんですよね。
さっきね、
うん、
この記事の中にも、
はい、
日本アニメの源流とも称される。
そうです。
あ、そうなんや。
アニメの元になったのがこの鳥獣戯画だと言われてるんですよね。
そうなんですか。
まあ、日本といえばね、世界でね、やっぱりこうアニメ大国として有名になってますやんか。
そうです。
言われてみたら、その源流鳥獣戯画、
そう、だいたい平安時代の末期から鎌倉時代の初めに描かれたとされているものなんですが、
古いもんですね。
はい、まあ、こういった昔のものに、まあ、かの有名な手塚治虫さんも、
うん、
大きな影響を受けたなんか受けたということなんかも言われてるんですけれども、
これって、
うん、
いわゆる人間社会をね、風刺してるんですよね。
その通りです。
パロディーですよね。
パロディーなんです。それがね、面白いんですよね。絵巻物になっていて、かなり、44メートルにも上る超大な作品で、でね、ちょっとずつご紹介しましょうか。水浴びをしてるシーンなどがありましてね、なんかこう、ウサギがね、手酌、何これ、秘釈、秘釈、
手酌と秘釈はえらい違いですね
手酌は
手酌だ、自分で
出世って言われるやつ。
そうそうそう、あ、まあ、手酌で行くわって違うね、
秘釈持って
秘釈
で、お猿に渡そうとしてたりね、なんかダイビングしてるような絵があったりですね、
はい、
あとなんかね、安置されているこうカエルの仏像があって、で、お猿さんがこうなんていうか僧侶のような姿でなんかこう度胸をしていたり、なんかね、喧嘩してる図とかね、 あとなんかね、いろいろね、見れば見るほどね、この解釈の文はないんですよ。これは何を表してますっていうような説明は一切ないので、その分こう想像が膨らむんですよね、
まあ、見た方の完成次第ということですね。小玉さんは鳥獣戯画見に行かれたことはございますか？
いや、僕は今日初めて見ました。
あ、そうですか、結構教科書なんかに載ってたりとかね、割とこれ有名なもんだと思いますが、
痩せ返る負けるな一切ここにあるっていうのはね、カエルの絵を描いて、それは見たことありますけど、この大きな巻物は見たことないですね、
はい、この鳥獣戯画を使った例えば、絵はがきが出てたりですとか、なんかこう、高山寺という嵐山からもっと北の方に右京区のお寺にあるんですけれども、そこではそのこの鳥獣戯画を描いた T シャツがあったり、扇子があったり、
そうなん
だ。あとね、割とこうなんかこう今見ると結構なんていうかな、おしゃれというか面白い絵柄なので、昔ね紹介したお肉と野菜の八兵
衛、あ、はいはい、
ホルモン料理のあそこのお店にもこの鳥獣戯画飾ってあったりするんですよ、
はい、レプリカですよね。
レプリカでね、
本物があったらびっくりしますよね。
その本物あったらえらいことです。
これでももともとその、じゃお寺で描かれたんですかね。
そうなんでしょうね、このなんて読むんですかこの方は。
私に振りますか。
鳥羽の僧正さんと読んでいいんでしょうかね。
はいはい、
鳥羽の僧正角雄さんという、
天台座主も務めた鳥羽の僧正角雄という方、11世紀から12世紀にかけてね、活躍された方の作とされている。だから、定説なんだけども確実かどうかちょっとわからないんですよね、とされているわけですからね。で、京都高山寺に伝えられた。
そうなんですよ。その高山寺にもね、今はレプリカしかないんですよ、
はい、
で本物は国立博物館の方にあるということなんですが、高山寺どんなところかなって、鳥獣戯画がどんなところでこう生まれたのかなと気になって行ってみました、すごく、山の中ですね、のどかなところにありました。こう縁側で本当に昼寝できるようなすごくこうもう自然が手を伸ばせばこうね掴めるぐらいの本当に山の中でしたね。
あ、そうですか。
でも紅葉の頃にはすごくこうたくさんの人が訪れるということなので、行き時は今だという。
行き時ってね、
見に行き時は今だということで、新緑の季節、
京都はねほんまに紅葉シーズン1ヶ月でどうなんやろうか、年間の観光客の方の 7,8 割来るんちゃいますかね。小玉さんどうでしょうね。
時期的にそうなんでしょうね。
だってもう本当にいっぱいになりますもんね、
はい、
あとは桜の時期とね、それを外すと意外と狙い目かもしれん。
そうですね。だからここはね、紅葉のシーズン除けばそんなにいつもね混み合ってるような超人気のスポットっていうわけじゃないんですよ。ちょっとアクセスも難しいですし、なのでこう、通狙いのこう名所と言えるんじゃないかと。
でもこの鳥獣戯画をこれからね、こう保存していく、そういうプロジェクトも始まったわけですから、まさに旬の場所ではありますよね。
ぜひぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、以上行列のできる京都でした。
では音楽、
はい、またもやアッシャーアルバム Here I Stand の中から What's a Man to Do、 こちら聞いていただきましょう。アッシャーで What's a Man to Do でした。
はい、では再び今日のゲスト児玉誠三さんにお話を伺います。改めてご紹介いたしましょう。児玉さんは震度7に挑む男としてね、結構メディアでもご活躍でございます。耐震マットといって、地震の時に家具を固定したりする、そういうゲル状のマットがあるんですが、これを開発された。
アート引越センターで、コマーシャルでドラえもんの後に、
はいはい、
コーナーついてますって言って、青いゲル状のあれですよね。
まさにそれですね。このプロセブン株式会社の今社長をされていますが、もうね、激動の人生、命の大切さ、これをテーマに今全国の小中学校でも講演されています。そんな児玉さんの人生に 今から十数分で迫ってまいります。今日大変やで。
凝縮して教えていただかないと。はい、う
ん、で小玉さんは1943年広島ご出身です。でちょうど原爆をね、まあ3歳の時に体験されて、で九死に一生を得る形で、ここでも命の大切さ原点を得たわけですよね。そして中学高校時代の友達同級生を助け合う、そういうお話を前半伺いました。さあ実際社会に出てなんですけど、小玉さんお仕事まず何をしはったんですか？
私は最初は電話局に勤めてました。
当時の電電公社。
そうですね。
藤田さん知ってるかな？
ん？
三公社五元業ってわかります？
はい、え？またまたそんな。
あかん。もう顔が今困ってますって書いてますからね。そういう私に難しいこと聞かないでっていう。
は
い。
リハなしでね。
な、あと今生放送でリハなんかでけへんがな。当時ね、そういうその電電公社へて、まあ今は NTT になりましたけどもね、あそこに行かはったわけですか？
そうです。
で、ずっといらっしゃったわけではない。
じゃなくて、
はい、
まあ、昔は館長ですから、
はい、
我々みたいなやんちゃは追ってもらったら困ると言われてですね、その時就職先あんまりなくてですね、でたまたま兄貴がポーラ化粧品におりまして、
はい、
一回来てみ見ないかということでね。
で電電公社はじゃあ、
短い期間でも。
お勤めの期間は短かったんですか？
2年ですね。
あらま、
うん、あらま、
あ、もったいないっちゃもったいないですけども。
やんちゃっておっしゃいましたけど、何かしてかしてしまったんですか？
まあ、その当時制服にこう電話局のマークが入ってるんだけど、
はい、
それを制服を本来は街来て歩いてあかんのですけどね、夜それを着て友達とうろうろするもんで、
はい、もうバレバレですよね。
そうですね、まあ、もうやんちゃがまた出てきたっていうようなことで、でそれがその回り回って局の偉いさんに入って、で呼ばれて、もう頼むからやめてくれんかと。
厳しいですね。しかしなんかでも制服でね、なんか学校の校則みたいやね。
ほんまですね。
ね、爪襟で校章つけたまま、こう夜、あ、出歩くなって言われてるようなもんで、いや、なんか厳しい時代ですね。
ですね、夜飲みに行ったりなんか、派手にされたということなんですか？
お金持たずに行くもんだから、まあ、150円で昔スタンドバーっていうのがあったんだけど、
はい、
その150円がなくて2人で150円で飲ませとかですね。
そんなのがこの制服が目に入らぬかと。
どこでそんなことが分かったかなと思うと、きっちり局の方にそれが報告されてて、でもう困ると上司が。で
いや、まあまあそこをね、退社されて、で化粧品関係の会社に行かれた、
はい、
でここでまたなんかすごい活躍があったと聞きましたよ。なんかすごいラツワンを振るわれたんでしょ？
まあ、その当時、各お店で化粧品販売していただくのにね、まあ、高いものもあるし、で給料ベースから言うと、まあ、我々でも高いなと思うようなものがあったんですけどね。でお店だけに頼っとったら我々営業マンとしては困るわけですよ、はい、お店が売れなかったら営業の業績上がらんじゃないですか。
はい、
で、まあ、私はこれはもう化粧品のお店だけ頼っとったらあかんなと言うんで、法人会社って、まあ、今は法人会社って言うんですけど、会社の福利厚生に入ってって、で食堂で展示させてもらって、そこで売り上げ出たものをそっくりお店に渡すと。そうするとお店も自分たちだけでは売れなかったものが売れるから、当然我々の言うことを聞いてくれるようになりますよね。
ユニークな発想を当時からお持ちやったんですね。
やっぱ困ったらね、いろんな知恵が出てくるんですよ。
そうですか。
ただただ売れない売れないとったって解決せんじゃないですか。で、まあ、私一番怒られたのも、みんな売れない売れないって言うから、葬儀屋にね、
ほうほう、
死に化粧をしてあげてくださいと。
おお、
会社に分かった時にドラ怒られますけどね。
いやでもいろんなことを本当に工夫されて、とにかく販路の開拓、これで売り上げずいぶん伸ばさはったらしいですね。
そうですね、まあ4倍近く。
これね、単純に4倍言いますけど、こんなんなかなかもうできんよ今の世の中。そうですよね小玉さんね。
まあ若いというか向こう見るというか勢いもあったし、ただ僕常々、考えてたのは、その困ったって解決しないんで、解決する方法をどうしたらいいかということしかないじゃないですか、
はい、
で特にお店の場合はお客さんが来てから売れるわけですね、
うん、
じゃなくて私は売りに出たらいいと。普通化粧品店はそれしないんでね、だから、例えば大阪だったら松下だとかいろいろ会社ありますよね、そういうところには社員さんがたくさんおられる。そうするとお昼は、昔社員食堂ってあって、そこにみんな集まって、本読んだりご飯食べたと新聞読んだりするじゃないですか、そこに展示させてもらって、随分いろいろ怒られましたよ。金坊が化粧品作っとるのなんでお前金坊の工場に化粧品持ってたかとかですね。
それはシャレにならんですね、それ。
でもね、これが売れるんですよ。
売れるんですか、
ライバルの会社に。
私はたまたまその、冗談っていうか、断られてもともとで、ここのお店が売れてないからと思って、近くに金坊の工場があったんでね、この店は売れんなと思って、工場があるからそこに行ってみようと思って行ったら、たまたまそこの労働組合の会館の書記長がおられて、その人が、あ、いいですよ別に置いても
って。あっさりと。
意外と
あっさり、
やっぱり言うてみるもんやなと。
突っ込んでみるもんやな、
いやそれでね、この化粧品会社でね、すごいこう業績伸ばしたのが、新聞とかでもねユニークだということで小玉さん紹介されはったらしくって、それを見た当時のソニーの副社長、後に社長になられる、あの財界でも有名なね、森田さんでしたっけ。
そうです。
目をつけて小玉さんを今度ソニーの方に
引っ張っていか、じゃあまた転職されたんですか。
そうですね、僕は全然その希望はしなかったんだけど、お前面白いなと、いろんなことを考えるなと。でソニーっていうのは自由な会社やと、意味がようわからんかったんやけど、偉い人が言い張るんで、そうかなと思ってて、で半年後に、朝日新聞の記者が連れてってくれたんですけど、半年後にもう一回来いと言われて行ったら、お前これせえというような話があってですね、
はい、
それで入社式も何も受けずにそのまま入ったと。
1980年、ひょっとして藤田さんが
生まれた年
にそのソニーの方にね、もう偉いさんからの直の引き抜き、こういうのヘッドハンティング言うんですか。
そうですね、今ではねそう言いますね、
当時そんな言葉なかった時代に行かはって、でまたソニーでもこれもね、私もいろんなとこで聞いたんやけども、いっぱいやんちゃしはったらしい。
またやんちゃしたんですか。
お母さんみたいに怒られてる。小玉さん何やったんですか、ソニーで一
回。私もの時代は非常に脚光を浴びた時代でもあってですね、で逆に厳しい時代もあったんですけど、そのやっぱり営業がフルに活動してくれて、売り上げを言われた以上やっぱり売り上げを出せないか、数字を上げていかないかということがあって、身分不相応なお金で営業を集めてどんちゃん騒ぎさせて、会社に33万穴を開けたと。
おお、当時の33万言うたら、これは一晩で飲み食いする額としてはかなりのもんですね。
人数も多かったですけど、その夕方からその9時10時の話じゃなくてね、朝4時までやってましたから。
長い。
豪快ですね。
その当時ね、僕覚えてるのに事務員さんの給料が2万円でした。
あら、月給2万円やったのに、33万も飲み食いして。
それやりすぎですよ、小玉さん。
21人分をいっぺんに一晩使ったわけですね。
で、これ、どうなったんですか。
いや、それで経理部長に呼び出されて、誰やこの穴開けたのと言われてですね。で、すぐ払えと言われたけど。
払えるわけないですよ、そんなんね。
ないから会社の金使ったんだけど。で、東京に呼び出されて。
あら。
怒られて、
大目玉、
で、その当時の人が、その当時は副社長だったんですけど、 その人が営業はお金がいるよと。
ほう。
だから、うん、まあ副社長が補填してくれたんですね。
個人で補填してくれたんですか。
個人で補填してくれた。会社はもうできないという。でまあその段階で僕はもうクビやと思ってましたけどね。で33万穴開けたのに50万現金、まあ、振り込んでいただいて、でプラスマイナスすると17万金が余るんで
残りますね、
これが退職金やなと、うん、僕はその当時思ってたんですよ。
ほんなら
言ったら、いやそれはそれも使いなさいと。
使いなさい、
はい、ただし売り上げ落としちゃならんと。
ああじゃあクビに並んで済んだわけですね。
そうです、
太っ腹ですよね。でもね、
そうですね、だから僕らはもう営業でバンバンやってるから俺らの方が強いと思ったけど、うん、まだ強い人がおりましたね上に。
ですよね、うん、まあこのね森田さんっていうのは本当に有名な、方ですからね。でもそこで見染められたって小玉さんも相当やはりね、
大物ですね。
大物ですよ。でこのソニーでの時代、ね、ずっと続くかと思いきや、実はひょんなことから今度呉服商、
またお仕事変わってないですか。どんどんどんどん変わっていきますね。
父親が急に死にまして、で、まあ、その当時私大阪におりましたから、京都にお前が一番近いからお前が後継げということでね、なんかようわからん、意味のわからんことを言われて引き継がざるを得なくなって、
1989年に京都のだから呉服屋さんの今度は経営を担うことになった。京都ですから、ね、
もう着物の木の字も知らん人間がタッチするわけですからね、大変でした。
はあ、まず何からしはったんですか。
僕はあの平安時代から の, あの書物があるんですよ、百科事典みたいな2冊ね、
はい、
これをずっと勉強しましたけどね、なかなか分かりにくい、言葉がみんな違いますんでね、あの時代の言葉が出てきますから、それは今の人でもおそらくあの業に携わってない人は分かりにくい言葉があると思うんですけどね。
それずっと勉強されて。
そうですね、まあ、一晩12時1時まで怒られてね。
へえ、誰に怒られるんですか。
職人さんに怒られるんですよ。
はあ、社長飽きまへんでっていう。
もうあの職人が強いですから。
ああそっか、
社長は売り上げを伸ばしてお金を持って帰ってこないか、職人さんは自分の技術を、まあ、超一流で営業が売れということですから、だからもう今でも僕はそうだと思うけど、圧倒的に職人さんの世界ですね。
はあ、まあ、しかしここまで伺ってもね、全然違うジャンルをですね、本当に激動の荒波に揉まれながらこらえてるわけですよね。藤田さんなんかミス京都やから着物興味あるでしょ。
ああそらもうね、いろいろ着てみたいですし、着物のね所作であったりとか、着物の不思議もねいろいろありますもんね。なぜこここんな風になってるのとか、まあ、小玉さんにちょっと教えてもらいたいなと思うんですけども。
またあれやね、番組でレクチャーをいただかないといけません。まあそんなことで呉服屋さん、お父様の後継ぐ形でなられた。でもそれでまた今度阪神淡路大震災、これが1995年、ここからまた小玉さんの人生大きく変わるわけですよね。
そうですね、まあ夢にも思ってないことで、
はい、
ああいう大きな地震があるとも思ってなかったし、でそこでまあ僕の友達が亡くなって、それがきっかけで今のプロセブンという商品の開発4年半かかりましたけどね。
あのね、親友を亡くされてね、はい、でこの話をされるとテレビでもねよくね涙ぐまれるんですけども、もうあのまあ、娘さんでしたっけ。
そうですね、
約束をされたんですよね。そうです、亡くなった親友の娘さんとね、どういう約束だったんですか。
まあ、僕最初タンスが飛ぶとかテレビが飛ぶと思ってませんでしたんでね、で娘さんがお父さんが寝てるところにタンスが当たって飛んでって、それで亡くなったっていうか、そんなあのなと娘さんに、あのなタンスで倒れるんやと、飛ぶんちゃうんやと、あっちこっち聞いたらみんな飛んだとおっしゃった。それでまあ僕が不用意にも分かったと、お父さんも犠牲になりはったけども、そのタンスが飛ばない、テレビが飛ばないものをおっちゃん探してきたるからと言ったのが、うん、まあ後になってどうにもならなくなったというね。
どこにも売ってないわけですよ。
どこにもないんですよ、
そういうものが、でも娘さんに約束したわけでしょ、親友の娘さんでもう絶対おっちゃん探してきたる、 これはもうなんとかしないといけませんよね。
そうですね、まあ、一つはね、うん、あの非常にこう頭に残ってたのは子供に嘘を言えないという、男が酒飲んでね冗談半分に言うのは別として、子供がお父さん亡くなってますんでね、だからおそらく、まあ、私想像ですけども、1年経ってまた神戸の震災の日が来たとしたら、あのおっちゃん約束したけど何もせえへんなと、おそらく思うだろうと。
辛いですよね、それはね。
辛いですよ。
でも資材を投じてそういうものを自分で作らはったわけ。
そうですね、あの、まあ、探しないから、ないからもう仕方ない、もうで作り方もわからんし、それでまあ一から化学の勉強をしてですね、全くわからん世界で微分積分とかですね、もうルート解析とかいっぱいあるんですよ。
そんな必要なんですか、
あの、あの普通の分子工学はねそんな難しくなくて、まあまあ、難しくないったら怒られるかもわからない。高分子工学っていうのはね大変ですよ。ナノテクノロジーの世界ですから。
ナノテクね、いやしかし小玉さんの人生そう考えたらいろんな業態を経験されて都度都度勉強ですから、いろんなこと勉強してきはったわけですよね。
そうですね、すぐ忘れますけどね、
ああそれがでもまた成功の秘訣かもしれません。でまあ本当に資材を何億も投じて、最後の最後これできなかったらどうしたんですか、小玉さん。本当に
いやーまあギリギリまで来ましたからね、できなかったらもうサラリーマンも年からしてもできなかっただろうしと、まあいろんなことを考えましたやっぱりね、
はあ、
ところがまあそのどんの詰まりまで行って、俺も人生これで終わったかと、その場でやんちゃで華やかにやってきたつもりがね、これで消えたかなと思って焼け酒を飲み行ったら、たまたまそこの焼け酒を飲み行ったところで、コップからこぼれた酒が下の皿について、それを持ち上げたら皿が同時について上がったと、
これだというヒントを得たわけです、
ね、その時はね飛び上がりましたよ。
あ、よくなんかあのコースターが一緒にくっついてたりしますよね。ああいう、それで思いついた
表面張力っていうんですかね。
そうです、
はいはい、
それでねプロセブンが出来上がった。ものすごい今ざっくり話したけど、
ざっくりです、
これね本当に一生懸命聞いたら3日ぐらいかかりますからね。いやでこのプロセブンが、私もずっと一緒にお話をさせてもらったり仕事もさせてもらってるからよう分かって、自分も使ってますからね。これがもう本当に震度7へ挑戦する耐震マットで、観光庁とかねそういう公の機関でも認められて使われている。すごいですよ。だから
素晴らしいですね、本当に。
いやでも小玉さんの人生そうやって、まあ、まだまだこれからまだ挑戦続くわけですけど、ここまで振り返っても本当に激動ですよね。
そうですね、まあ、もともと根がやんちゃやから、あの人に負けるの嫌いやし、でそうかって言って弱いものいじめるのも嫌いやし、そうかって強いものには向かっていけないし。でもやっぱりね、私原点はね、あの人間っていうのは、まあ、子供でも大人でもそうだけど、嘘を言ったらあかんと思うんですよ。やっぱり約束は守らねえかんし、で例えばそれが嘘となったら謝らねえかんすよね。だから僕は子供に嘘を言ったらあかんと、この子らが大きくなったら必ずうちのお父さんの友達はこう言ったけどこうだと。
それがもうでも小玉さんの原動力でありエネルギー源なんですよね。いやまだまだ伺いたいこといっぱいありますけれども、この辺でねまた続きやりましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでじゃあ藤田さんからお知らせを一つ。
はい、お知らせです。番組のメインパーソナリティで元 NHK アナウンサーの寺谷一樹さんと楽しく勉強しませんか？寺谷さんの主催する京橋オンリーワン学園では、少人数でアットホームな話し方や朗読の教室を開いています。アナウンサー志望の学生さんから営業トークを上達させたいという社会人の方まで幅広いニーズにお答えします。定期的に朗読ボランティアにも出かけています。教室の場所や時間、受講料など詳しいことは、寺谷さんのホームページ、寺谷一樹オフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。お知らせでした。
まあ、ホームページといえば、小玉さんの会社、プロセブンも立派なホームページをお持ちです。藤田さんもホームページ持ってはりますね。もう最近は、もうホームページっていうのが、一つの情報発信のね、常識になってきてますね。パソコンが苦手な私としては非常につらい。でも小玉さんのお話伺ってると、 何でもやっぱ新しいことを勉強していかなきゃいけませんね。
挑戦勉強って感じですね。
私も藤田さん のホームページ見ましたけど、いいホームページできてますよね。
みんなで褒め合ってます。
藤田ひとみヒッツパレードぜひご覧ください。
何にしても今日本当にいい勉強させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さんもね、4月の上旬まだまだ寒い日も続くと思いますので、体調管理気をつけてくださいね。
そうですね、
はい。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。